大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいております。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、藤沢駅北口にあります清和総合法律事務所の弁護士、そして片瀬にあります日蓮宗龍光山上流寺の住職をさせてもらっています、服部浩二と申します。上流寺の地元片瀬小学校、片瀬中学校の出身です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、自己紹介をまずはしていただきましたが、皆さんもね、とっても気になっていると思います。弁護士、そして住職という言葉が出てきましたが、珍しい肩書きですね。
そうですね、多分全国で5人もいないと思います、多分。はい。
もともとこの弁護士と住職というのはどちらの方が先に就かれたんですか。
最初になったのが弁護士です。はい。
ではその弁護士になったきっかけもね、ぜひお伺いしていきたいと思いますが、弁護士を志すきっかけというのはどんなことだったんでしょうか。
はい、上流寺のですね、先代住職が長倉義行というんですが、私の叔父にあたります。その長倉義行が弁護士を長くしていて、最後の 10年をですね、上流寺の住職として過ごした私の師匠です。その長倉の影響を受けて弁護士になりたいなと思ったのがきっかけなんですが、本格的にそう思ったのは中学時代ですね。実は中学校の部活の先生から日常的に殴られてました。かなり厳しい、まあ、当時は、そういう時代だったのかもしれないんですけど、それでもかなり激しい暴力、体罰を受けていて、それに対して何もできなかったっていうのがとっても悔しくて過ごしていました。まあ、同時に誰も大人が理屈で助けてくれなかったっていうところがすごく大きく残っていて、自分がまあ大人になったらそういう助けてもらえない弱い立場の人の、まあ、理屈で助けられる大人になりたいっていうのが、弁護士に本当になろうと思ったきっかけです。まあ、そういうふうになれたら、私自身が受けたそういう悔しい思いっていうのが借りが返せるんじゃないかなっていう、そういうふうに思ったのが弁護士になろうと思った本当のきっかけです。
中学時代のこの体罰から弁護士になろうと志したということなんですが、弁護士になったのはではいつ頃になるんですか。
2008年ですね。はい。
それからはいろいろな方を助ける立場として弁護士としてね、活躍をしてらっしゃるということなんですが、もう一つの肩書き、住職、こちらはいつからなんでしょうか。
はい、住職になったのは実は去年の7月です。僧侶の資格を取ったのが今から6年ぐらい前ですね。
どうして僧侶の資格を取ろうという経緯に至ったんですか。
はい、先ほどもご紹介した先代住職の長倉が住職をちょうど10年ぐらい前ですねからしていました。私が弁護士になって8年ぐらい経った頃ですね、その先代住職の叔父から、僧侶にもならないかと言われたのがきっかけです。まあ、弁護士に導いてくれたのも叔父ですし、叔父にはもっといろんな世話になって私自身が育ってきました。父親がちょっと私は早く亡くしているので、叔父にだいぶ世話になって育ったというので、まあ、断ることはできなかったっていうのが本音なんですけど、ただいざ頭を丸めて出家するっていうのはなかなか覚悟と時間が必要だったんですけど、まあそんなね、大したあれではないですけど、夢だった弁護士にもなって、自分の事務所も藤沢に構えて、家族もできて、それなりに自分のイメージしていたものが手に入って、これからどこに向かっていこうかなっていうふうなのがあんまり明確に見えなくなっていた時期だったっていうこともあって、そのお声をかけていただいたのは、それは何かの導きなんじゃないかっていうふうにも思ったのと、やはりまあ上流寺だったり片瀬っていう地域に恩返しもしたかったので、残り半分ぐらいですかねの人生は自分がどっちに行きたいかっていうよりも、求められる方向に行ってみようかなというふうに思えたのが実際出家 したきっかけになります。で、去年先代住職が、急に亡くなりましたので、その先代との約束を果たすために住職になったということです。
そうだった ったんですね。昨年の7月におよそ500年の歴史を持つ浄瑠寺の住職に就任をされたということで、入寺式の様子も映像で私拝見させていただきましたが、とても地元の方にも歓迎されていらっしゃいましたね。
そうですね、入寺式をやったのが実は60年ぶりで、先代住職はちょっとお年を召していたので、なかなかできなかったんですけど、久しぶりに入寺式をさせてもらって、須花通りって人がにぎわう通りをお稚児さんに30人ぐらい並んでいただいて、地元の人も合わせて総勢150人ぐらいの行列で練り歩いて、浄瑠寺の山門を通って本堂に入るということができました。とっても地域の人が喜んでくれて、本当にやってよかったなというふうに思ってます。
ご自身にとってもこういった入寺式があったことで身の引き締まる思いですよね。
そうですね、やっぱり昔からお寺に出入りしているので、なんとなく当たり前に思ってましたけど、本当に入寺式をして地域の人から支えられて、地域の人のため、檀家のためにたちにとってですね、とても大事である場所だということを改めて認識できたので、とても良かったですし、身が引き締まる思いではいました。
地元の方にとってはもうおなじみのこの浄瑠寺でありますが、どんな歴史のあるお寺になるんでしょうか。
はい、ちょうど浄瑠寺の隣に龍光寺って大きなお寺があるんですけど、そこは鎌倉幕府の処刑場だったところなんですね。で、多くの処刑者は片瀬川だったり郷土川に流されてたんですけれど、ある一部の人、おそらく身分のある人は浄瑠寺の裏にある森にですね、埋葬されてたというふうに言われています。その処刑者の霊を地元の人が自然に手を合わせるようになったのが浄瑠寺の始まりです。で、その頃は初期の頃は真言宗だったんですね。200〜300年間真言宗の時代が続いたんですが、ちょっと廃れてしまっていた状態にあったところを、大場のですね、石井家の出身の日光上人という方が日蓮宗にその真言宗のお寺を改修して再建したというのが1532年ですね。ですから1532年から今年で492年、私で27代目の住職です。もちろん檀家さんのたくさんの先祖の御霊を預かっているので、そのご供養をするっていうことも大事なんですけれど、辰の口形状で首を切られた人の慰霊をするっていうのも大きな役目だと思ってます。
2月や3月頃にはしだれ梅がとっても綺麗ですので、まさかね、そんな場所だったのかって今お話を伺ってちょっとねびっくりしましたけれども、そんなね浄瑠寺でも住職として活動していらっしゃる服部さんですが、その他にもいろいろなね肩書きがあるということで、現在地元でも何か団体を立ち上げて活動していらっしゃると伺いました。こちらの方もご紹介いただけますか。
はい、ちょうど2年ぐらい前から企画しているイベントなんですけど、片瀬小学校の150周年記念がですね、今年3月で150周年になるんですね。その記念イベントとして片瀬の歌っていうイベントを今企画しています。その実行委員会の代表を私がしております。今年の7月27日の土曜日、昼の2時から夜の8時まで片瀬の歌というイベントを今企画しているところです。
ではこちらのイベントなんですが、どんな内容を予定しているのか、こちらもご紹介いただけますか。
片瀬小学校の校庭を地域の人で埋め尽くして、片瀬地区の愛唱歌片瀬の歌を大合唱しようというのが大きなコンセプトです。日中はですね、地元サークルによるステージイベントや縁日、夕方からは片瀬地区が誇る3つのお祭りですね、江ノ島八坂神社、片瀬諏訪神社、片瀬辰の口龍光寺のみこし、出し、まとい、お囃子が共演する三大祭礼フェスタで会場を盛り上げて、最後は月明かりの下でみんなで片瀬の歌を大合唱すると、そういう予定です。
ぜひね、この7月27日土曜日に片瀬小学校150周年の記念イベントを開催されるということですので、ぜひたくさんの方にお立ち寄りいただければと思います。さあ、今日はですね、服部さんの弁護士そして住職になった経緯などについてお話をお伺いしてきましたが、明日はですね、 お仕事のこと、そして服部さんから見た藤沢の魅力などもお伺いしていきたいと思いますので、明日のこの時間もぜひお聞きいただければと思います。服部さん、今日はありがとうございました。
また明日もよろしくお願いします。